イザヤ書の12章、このところはイザヤ書の初めの部分の大きな区切りになっているわけです。この後を見ていますと、そのことがよくわかります。この13ですね、バビロンの審判というのが長くずっと書いてありますが、それから14章もですね、3節からバビロンの滅亡ということがまた詳しく書いてあります。そして14章の終わりにペリシテに対する警告とか、15章はモアブの破滅とか言ってですね、16章についてずっとですね、12章とは大きな内容の違いがあるのがすぐに見て取ります。12章ここで大きな区切りになっているわけです。それは前の11章からつながっているんですね。11章12章によってですね、一つのイザヤ書の前半の大きな区切りにしてあるわけです。この11章という非常によく知られた箇所ですね。エッサイの株から一つの芽が燃え出る、11章の最初。その根から一つの若枝が育ち、主の霊がとどまり、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊と、繰り返しいろんな表現で霊がとどまる。これが後のメシアを予言しているというようにして、伝えられてきたわけです。で、実際に このように、予言されている通りにメシア、キリストが現れ、神の霊を完全に与えられた人だと。この旧約聖書の時からですね、単に良い教えをするといったような人ではなくて、この圧倒的な神の霊、そういうものが完全に与えられた人なんだということが予言されていたんですね。でこの11章の直前、もともとこの章とか節とかいうのは原点にはなかったわけですね。これは新約聖書もそうですが、だから読む最初のものを読む人にとってはずっと続いているわけですね。十七章の終わりの例えば28から見たら、彼らはリンモンの前から登ってアヤタにつき、ミグロンを過ぎてどうこと、ずっと書いてありますが、これは何のことか、これだけではわからないと思いますが、アッシリアが迫ってくる、アッシリアの大軍ですね。で、紀元前の720年頃にはもう滅ぼされてしまうという、そういう状況で、その時の預言者が、イザヤだったわけです。でこのアッシリア がですね、今後イザヤに向かって、迫ってくる状態、そして実際に、滅ぼされてしまうわけですね。でこの33であるように、万軍の主なる神は斧を持って枝を切り落とされる、そびえた月も切り落とされる、高い木も倒される、森の茂みも包むので、このように立たれる。これは神がいわば裁きとして使わしたアッシリアによってですね、イスラエルのさまざまなものが徹底して破壊されると、そうしたことをも意味しているわけです。でそれを受けてですね、この十四章でもその切り株からですね、現れてくるのだということなんですね。で、もうみんな大木も何もかも枝も切り倒されてしまった。イスラエル民族は徹底的に滅ぼされてしまった。それにもかかわらず、その切り株から芽が出てくるのだというですね、そういう文脈で十一章が言われておったんですね。そして、それが最終的にメシア の時代が来るんだという予言になったわけです。そうしてその後ですね、この11章の11節、その日が来ればと、でこの12章の1節その日っていうのと11章の11節このその日っていうのは同じ神様の最後の日ですね。これはアッシリアによってですね、北イスラエルは徹底的に滅ぼされてしまったんだけれども、そういうこれも神様の恐ろしい裁きの手段としてなされたと。でもそういうただ中にこのメシアの予言が光のように下されて今日に至るまでですね、伝わってきておるという。でその日というのはですね、そういうふうにイスラエルが裁かれて散らされたけれども、そういう散らされた様々な民が再び帰ってくる時があるというのがこの11章の11節だったわけです。残りのものが再び買い戻すという、本来買い戻すというのはあがなうということなんですけれども、もう絶対に滅ぶいて、もうこうした偶像崇拝をする民の手に囚われて、もう救いの見込みがないと思うような人、それをですね、いわば買い戻す。人間も滅びの中、罪の束縛にもう出ることができなかったのに、キリスト様がその自らの血を持って買い戻してくださったと、これも贖うということですが、それとよく似たですね、アッシリア、エジプト、神エジプト、クシュ、エラム、シンガル、ハマト、これ、ですね、アッシリア、エジプトからですね、シンガル、シナルっていうの、このメソポタミアですね、バビロンの方です。ハマトはシリアですから、この当時のイスラエルを取り巻く広大な世界を指しているんですね。さらには海沿いの国々っていうことですから、地中海沿いの当時彼らが知っていた広大な世界からみんなですね、神様が残りのものを呼び集めるんだと。しかし諸国のために向かって旗印を掲げて、地の四方の果てからイスラエルの追放されていたものを引き寄せてくる、ユダの散らされたものも集めてくれる。ここでユダもイスラエルも両方出てくることから分かりますが、イスラエルがエッシリアによって滅ぼされ、相当多くの人たちはですね、死んだ、殺されたけれども、そうかなりの人たちはその遠くへと逃げていった、散らされた民になり、それから大分の地になってですね、紀元前587年に新バビロニア帝国が攻めてきて、そしてユダも滅ぼされてしまい、遠い国の捕囚になって、そしてそれとともにさまざまな地方へも多くの人が散らされたと。そういうふうにいろいろな歴史の過程の中で、イスラエル、ユダ民族というのは非常に遠いところにさまざまに散らされていった。でもそれで寄与しているのではなくて、四方から集められるというのを、これまたですね、この聖書にしばしばこのように書かれているわけです。一般的なものを散らばされたらですね、みんな消えてしまうわけです。日本の人々も信長の時代にタイに日本人町ができるぐらいたくさんの日本人が遠い遠い国であるのに出向いていったみたいです。そこで広がったけれども、また消えていってしまうわけです。それは中国にも多くの人たちが残された、親が連れて帰れなかった人たちで、そういう人たちもまたそのまま消えていってしまうということですね。これ世界のさまざまな民がいろんな戦乱、内乱、追放、困難、そういうことの中でいろいろな地方国へ散らばっていったけれど、それはそのまま多くの場合消え去っていくと、その地方の民族と混血して民族としては消えていくわけです。ところがですね、このユダヤ民族はですね、神様がそのように消えてしまわないように再び集めると。この神様の御手がつながっているもの というものは消えてしまわないんだと。どんなにじりじりバラバラになっても神様はきちっとそれを覚えてですね、それを引き戻すんだという、こういうふうに神の力、神の祝福がこもったものっていうのは消えてしまわないということ、私たちもそういったことがですね、この何か私たちと関係のないようなことですけれども、この世の世界の中でさまざまな権力や繁栄やこの世的なものの中でキリスト者というのは本当に小さなものになってですね、ちりちりバラバラにこの世の特に日本の場合ですね、本当に活気されそうになるわけです。これは日本の場合も江戸時代の長い年月、もう全く徹底的に確かに散らばされて、高山右近なんかは大名だったのにですね、フィリピンまで散らされていったということもあり、国外追放になったり、さまざまな目にあってきたけれども、最終的にですね、キリスト者は途絶えることはなく続いてきたわけですね。それは神の御手があればですね、全くそこで消えてしまわないということですが、こういうふうに集めるっていうですね、小さくなって消えかかっておったようなものまで再び集められるという、これは実はイエス様も言われたことです。ですね、世界に散らばったものを神様というのは集められるお方なんだと。そもそもこの失われた羊ということがあります。失われたたった一匹の羊を探し出すために私は来たのだと、そういうことがありますが、紛れ込んでしまったものをですね、その小さなものをすらも探し出すために来られたと、来てくださったということ、これもですね、歴史の中でこのイザヤ書ではいろんな民族や広大な国々に散らされて、まぐれてどっか行ってしまった、消えてしまったようなものをもこのように訪ねて集める。これはイエス様がですね、世の終わりにもそういうことが起こるという、これはマタイの福音書の24章の31というところです。マタイの福音書24章の31、48ページです。このマタイの24章の30から見てもその時ですね、その時あるいはその日にはこのように人の子がキリストが大いなる力と栄光を持って天の雲に乗って、天の雲に包まれてくる。雲っていうのはこの神の臨在のシンボルとして、モーセがシナイの山に乗った時にも厚い雲の中から神が声が聞こえたとかですね、高い山にイエス様が3人の弟子を連れて乗った時にも中にも、これは私の愛する子、これに従えという御声が雲の中からとあります。まあ、そういう意味で、この雲っていうのは神の臨在のシンボルとして言われてるんですね。ですからイエスがですね、大いなる力と栄光、それをもって、無限の神秘を称えてくるんだというわけですね。その時に天の果てから果てまで、ですね、天使たちが彼らによって、彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集めるとあります。こういうふうに、天の果てからですね、イエス様のご意志によって、御使いを使わせて呼び集めるっていう、こういうことはですね、このイザヤ書にすでにこういうふうに繰り返しこの残りのものが呼び集められるということから来ているわけです。それで元に帰ります。クリスチャンたちも世界のさまざまな宣教伝道の過程で 多くの人たちが一人病で死んだり獄中で死んだり迫害の中で殺されていった、そういう一時期バラバラになったように見えるけれども、みんなそういう人たちもですね、神様のところへと実は呼び集められていくのだと、すでに呼び集められていって、蘇りということですね、神の御元にイエス様の御元でイエス様と同じように蘇られておられるということを信じることができるわけです。はい、それでそうしたことを受けた上でですね、十二章につながるわけです。十二章行くなり、しなかったの大きな区切りになって、そこに至るまでもですね、そういう道筋があるわけですね。でその日にはということですね、この十四章もその日にはどんなに現状が知れが攻めてきて荒廃なもの、荒廃させてしまった、滅んでしまった、たくさんの人が殺され、目で見た世界は絶望だと、だけれどもこのように神様どんな荒廃の中でも切り崩された中でも目を起こさせるということのようにですね、その日には絶望や暗闇や混乱に変えて大いなる感謝と慰め、それから賛美と、そういうものに満ちたものを与えるということなんですね。で、主よ、私はあなたに感謝しますということからこのように出てきます。で、この感謝ということは今までにも何度か出したことがあります。これは元の言葉はヤーダーという言葉ですね。ヤーウェイはヤダということで、イエフーダー、これがユダという名前、人の名前の元の発音なんですね。イエフーダー、イエフエっていうのはヤーウェイのことです。フーダーはヤダーから来てるんですね。それでですね、この感謝しますという言葉はヤダ、これはヤーウェイは感謝すべき、賛美すべきというも訳されますように、ユダという名前はヤーウェイは賛美すべきお方という意味です。それでこのヤダは本来賛美するという言葉であったので、ここの箇所もですね、英語訳の多くのものは I will praise youですね、ニュージェルサレムバイブル、カトリックの代表的な訳も I praise you、 私はあなたを賛美します。あるいはプロテスタント側の現代の英語訳の代表的なものもニューインターナショナルバージョン、これも I will praise you ですね。で、それとともにこの give thanks to you と、まあ、そういうふうにも感謝する、まあ賛美すると感謝すると日本語では随分違う感じですね。というのは感謝というのは、これは信仰を持つ持たないに関わらず、もう至る所であるですね、子供何かもらったら感謝するところ、また当たり前だっていうようなことで、感謝ということは日常、まあ、果てしなく使われていますが、賛美するなんていうことは日本語として、まあ、全くと言ってほどですね、全くと言ってほどというか、まあ、例えばいろんな新聞、マスコミ、テレビでも賛美するなんていうことはほとんど出てこないはずですね。日常生活でも、家庭の中で、日常生活で、会社、人間関係の中で何かしますありがとう、感謝しますっていうのは、これはよう使うと思います。賛美しますなんていうことは、これはクリスチャン以外は使わないと思いますが、これを言語から言ったら、これはヤダっていうのを同じように使われるんですね。これは神様を中心に考えたら、神様は絶えず賛美すべきお方、感謝すべきお方、本当にこれは神様がこういうことをしてくださったと感謝をすれば、同時にまた神様は素晴らしいお方だという意味、賛美につながるので、神様に対しては賛美と感謝がもう一つに混然となって溶け合っているわけですね。ですから訳によってこの本当がプレイズで賛美と訳したり感謝と訳したりする、まあ、この訳は感謝となっているわけです。かつて怒りを燃やかしたが、まあ、燃やしたが、その怒りを翻して私を慰められたとあります。これは怒りとは何か、これはアッシリアに よってですね、滅ぼさせると、これイスラエルの民が背信行為を重ねたからだということで、そういうアッシリアの攻撃をこれは神様が裁きとしてなされた、それをこの裁きを怒りというふうに表現しているわけです。ただそれいつまででも続くのではなくてですね、時が来たらこのように大いなる慰めと変える。そしてこの神様っていうのは救いの神であり、信頼すべきであり、また恐れることがないようにしてくださると。信頼して恐れがないようにしてくださるし、力の神であり、歌となる神である、これ賛美となる神であり、救いの神だと、まあ、救いの神を繰り返しております。この力であり、賛美であり、救いの神っていう、こういう神様を持つか持たないか、人間の日々の歩みや将来のこと、あるいは死後のことも全く違ってくると思うんですね。私たちもいろいろなことによって本当に力が失われる、まあ、政治に状況にしてもですね、本当に間違った力の勢力のものが幅を利かせてしまうというですね、だいぶ前に日本を核武装すべきだというようなことをぶち上げてですね、幕僚長を辞めさされたような人がですね、60万票も取ったりするとか、しかも若い人がそういうのを多く支持するとかいうようなですね、非常に不穏な状況が日本の中心都市にも起こっておるわけですが、でそういうこの世の力ばかりを見ていたら本当に安全とした思いになるけど、他方ですね、この聖書はいつも、今日なんでその実証の終わりから言ったかというと、この十二章の希望に満ちた箇所もですね、実はその現実の状況のさまざまな混乱や腐敗や絶望的な中から神様がこういう光を当てて、啓示を与えたということです。で、この神の言葉っていうのは現実がどういうことであろうとも、あの創世記の最初にあるように闇のただ中に光はあれ、闇の戦いに言葉あれって言って、本当に言葉がある、生きた言葉がある、光がある、そしてこういうふうな大いな希望がですね、はっきりと示されるということなんですね。これも聖書は本当に、私たちにとって大きな祝福の内容だと思いますが、だから現実を見たら悪の力やこの世の力が本当にますます加わっているように見えても、神こそは永遠の力だ、そしてどんな闇の中でも信じる者に対してその力となってくださるし、賛美することが世の中を見たら何もないようであっても、神が私たちの心にその確信と御言葉を与えてくれるさると、自然に賛美の歌ということになるというわけですね。そしてさらにそのことをですね、力であり歌であり救いである神を私たちがしっかりと受け止めたときには、与えられたときには、それは泉から水を飲む、救いの泉から水を飲む喜びのうちという表現でできるということです。この神様のことをですね、この泉、神様からの良き賜物、この水を飲む、命の水、イエス様の後に言われたことと同じことなんですね。どこにも泉がない、現実が滅ぼされたり、死んだ人がたくさんおったり、祖国で住むこともできない大変な状況、生きるが精一杯、逃げ延びていくという、そんなどこに行った泉があるのかという中にですね、救いの水が現実にあるということを示されて、そこから飲む人たちが起こされてきた。これはもう遥かな昔からですね、イザヤの時代からすれば2700年もの時代、このことが実際に起こってきたということですね。たとえ今は非常に苦しくて、福音の泉からある喜びのうちに飲むことができなくても、きっとこの時は来るんだと、その日には来るのだということで、私たちもそれを信じて待ち望むことができる。信じて待ち望むものはすでに与えられたと同じだとですね、後にヨネム手紙で言ってることと同じになるわけです。 これは現日本のように水がどこにでもある国とですね、イスラエル・パレスチナ方面の水はどこにもほとんど流れていないガリラヤのですね、湖に流れ込むヨルダン川なんて言っても本当に道幅の狭いもので、もう考えられないぐらい狭いんですね。小さな川、他はもう本当に木も生えていないような、草もほとんど生えていないような荒涼とした大地が圧倒的に、特に南部においてはですね、イスラエルの南部においては広がっているわけです。そういう、もう砂漠地帯の中から水が湧き出るっていうのは本当に何にも代え難い喜びであり、生命線を与えられることですね。この乾燥地帯のただ中で、どこにも水が流れていないようなところで泉が湧き出るっていう喜び、これは日本人に本当に分かりにくい。この私自身も去年、イスラエルに行った関根義雄さんもその写真と説明なんかを書いていますが、この一番強い印象になったのは、私の場合はですね、エルサレムのいろんな街道とかダビデとかなんとかなんとか、そういう建物、人がいっぱいある建物ではなくて、あの荒涼とした大地、シナイ岩ですね、それからシナイ半島、それからユダヤ南部の本当に生きていけない荒廃したような、そのようなところでいかにこの厳しいか、水が貴重であるかという、そういったことだったんですね。砂漠の真ん中に、ど真ん中にですね、あの短いところにですね、大きなそういう砂漠の裂け目に水が湧き出て、そこに、大きな角を持ったヤギとかですね、小鳥だったとかウズラのようなものとか、さまざまな生き物がそのわずかの谷筋の水を求めて、やってきておるという現実に見たときにですね、本当に水の貴重なことを実感したわけです。私たちも霊的に言えばですね、命のパンの基金、命の水の基金が流れていないこの日本にあって、そこの中でも私たちはイエス様という命のパンと、それからこのイエス様そのものでもある命の水を飲むことができる。これは遥か後のそういうイエス・キリスト様のこともはっきりと予告していることでもあったわけです。そしてこのですね、4節でここでもその日、はっきりとそういう日を示されて確信を持って語っているということです。でここからはですね、主に感謝し皆を呼ぶ、そして諸国の民に御業を示す、気高い皆を告げ知らせようと、全世界に御業を示そうというふうに、本当に神様のこの大いなる技、闇と混乱と荒廃のただ中でも救いの泉を湧きあふれされるですね、湧きあふれさせるような神様のことを現実に知ったときには、これは黙っておれないんだという、そういうことで絶えず感謝をしつつ、皆を呼びつつ、諸国のためにさまざまな人たちにこの神様の技を示そうという気持ちを新たにまた詰められてくるというんですね。宮座あるいは皆といっても同じことですね。神様ご自身のその本質を次知らせようと、威厳力いろんなものを神様が現実に表されたのだから、全世界に宮座を示そうと、こういうふうにイザヤ書のこういう詩的な部分が非常に多いですけれども、イザヤ書とか詩編においてですね、旧約聖書はユダヤ人だけのものだなんていうふうな非常に狭い見方と全く違った、非常に広やかな深いですね、新約聖書にそのまま通じるものを称えた内容っていうのは随所にあるということがあります。で、そのことを叫び声を上げてありますが、これも英語訳でもシャウトファージョイです。ここも、単なる叫びじゃなくて、これも喜びの叫び声なんですね。下の喜び歌いと同じような、そういうことを知って、今の現状ではなくて与えられるものを知って、そして喜びを歌おうと、実際にそのことを信じればですね、 神様は来てくださる。あなたたちの棚の中にいます大いなる神様を知って、そして喜び歌おうと。12章はですね、短い章の中にその日最終的に与えられる大いなる約束の実態というものが非常に鮮やかにですね、生き生きと示されているということですね。このような希望に満ちた言葉っていうものは、この世のことを調べても調べても出てこないわけです。私たちもですね、原発の問題や東京や日本や、あるいは世界や北朝鮮やら、いろんな内乱戦争、あるいは過去のさまざまな歴史的な日本が犯したような出来事、原発をどうして落とされたのか、沖縄市がどうだった、東京大空襲、こういうことを当然知らなきゃならないことですね、現代を正確に理解するためには。だけどもたくさんの書物がいろいろ出ていますが、それを読んで知っても、だからといって喜びが出てくるわけじゃないわけですね。力が出てくるわけじゃない。私たちはそういうことを知るただ中において、他方ですね、それ以上に大事なことがこの十二章のような、イエス様や神様の約束をはっきり知って、そしてまずですね、救いの泉から水を飲むと、我が力である神、我が歌なる主であると信頼して恐れない、そういうふうな力を与えられつつですね、そういったものにしてしないと、読めば読むほど、知れば知るほど、この世のことっていうのはむしろ力を失わせていくところがあるわけですね。だからこそこの聖書の現代的意味っていうのも本当に大きいわけです。イエス様がヨハネ福音書で7章の37にですね、私を信じる者は、あなた方の魂の一番深いところからですね、泉が湧き出るようになると言いました。神様そのものが、イエス様そのものがこの救いの泉である。そこから水を飲む、そして水を飲んだ私たちが一つのまた小さな泉になるんだというぐらいに、その神様が持っている泉っていうのはですね、不思議なことに連続して続いていくっていう、私自身もですね、信仰を持ってから救いの泉を初めて知って飲ませていただくようになった。でそしてそれがですね、また他の人にも流れていく。でも私が飲んだ泉もですね、その本を、一冊の本からキリスト教になりましたが、その本を書いた人が救いの泉から水を飲んで、その結果それを書いたわけですね。でその人もまた内村感動から救いの泉のありかを教えられて泉やの、内村もまたさらにもっと前のクラークやら、アメリカのシリー大学のシリーさんとかによって触発されて救いの泉を知らされ飲むようになる。さらにそのシリーやクラークもまたその両親や友人やら、あるいはキリスト教の教会の牧師とか宣教師、ずっと遡って次々とですね、このように救いの泉から水を飲む、その水がずっと飲んで、一人が飲んで終わりじゃなくて、ついついとですね、譲り受けられて、一人が飲んだ泉がまたその人から流れ出てという、それに消えることのない流れとなっているということがわかります。私たちも日々ですね、祈りの中で、また他者との共同の祈りの中で、つまりエクレシア、あるいは書物というのも、それはかえって人との交わりですね、そこで肝心なことは、この喜びのうちに救いの泉を日々水を与えられていくと。